これからお送りする番組は再放送となります。
お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は第一外科の狩又博之先生をお迎えして、胃がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私は琉球大学第一外科の狩又博之と申します。私は病院の方では胃がん、食道がんを中心に治療しています。で、外科ですので普段は診断とか検査ではなくて、治療を中心ですね、手術や抗がん剤治療といった治療を中心に診療しています。本日は胃がんについて、特に手術治療を中心にお話しさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、胃がんについてですが、胃がんは全国的には最も多いがんであり、2000年までは最も死亡率の高いがんでした。
はい、
年々死亡率は低下しており、現在肺がんが1位になって、胃がんは2位になってますが、依然死亡率は高いがんです。ただ、都道府県別に見ると沖縄県は胃がんの患者さんが少ない地域で、死亡率も、患者さんが少ないですので死亡率も低い県となっています。原因は様々考えられていますが、はっきりとは分かっていません。
よく分かっていないということなんですね。
は
い、
そうですね。
はいはい、それでは胃がんの原因について、原因は何がありますか？
はい、胃がんの原因として、一番よく言われているのは、ヘリコバクターピロリっていう、ピロリ菌、ピロリ菌という聞いたことあるかと思うんですが、
ありますね。
それの感染が原因と言われています。ヘリコバクターピロリの菌が胃の中にいると、慢性胃炎をきたします。胃炎が繰り返し起こすことで、それが長いこと続くとがんになるっていうふうに言われています。
はい、
その他にも、食塩が多かったりとか、喫煙ですね、タバコ、お酒もそうですけどね、そういったものが原因と言われています。
先生、このピロリ菌っていうのはどこから入ってくるんでしょうか？感染するというか、
よく言われるのは水ですね。昔の人は井戸水とかいう話もあるんですけど、食事とかそういうのから入ってくると言われています。
あ、食事からはもう感染する可能性があるということなんですね。
そうですね。
その食材に含まれてるということですか？
よく言われるのはもう水ですかね。
あ、水なんですね。
地域性があると思います。
はい、わかりました。さて、その胃がんにかかった後の治療についてなんですけれども、
胃がんの治療は、胃がん学会というものがあって、そちらで決められた胃がん取扱規約というものと胃がん治療ガイドラインというものが、作成されており、それをもとに全国で治療が行われています。基本的には胃がん治療ガイドラインにのっとって治療が行われるので、全国どこでも標準治療というものが決まっています。
どこでも同じような治療が受けられるということですよね。
そうですね。
はい、はい、
で、その治療をするにあたって、まずは、検査をしないといけないんですけど、胃がんの進行度っていうのを評価する必要があります。進行度っていうのはがんがどのぐらい進行しているかということですが、ステージっていうんですけど、ステージ1から4まで分類されています。はい、でステージ1は早期がんです。
はい、
で進行していくとステージ2、3、4というふうに分類されていきます。
この、ステージをこう検査はどういった形で検査をするんですか、先生？
そうですね、まず転移があるかどうかっていうのが大事なので、CT の検査とか、そういったものですかね。
でその検査をしてステージのこの評価をする、それにおいて、そのステージごとの治療があるということですね。
そうですね。なのでまずはステージを決めないといけません。
はい、
ただこれはあくまでも検査の見た目で評価しているので、そこにがんが本当に転移しているのか転移していないかっていうのは、切除したものを検査してみないと確実な評価にはなりません。ですので、治療前の検査上の、進行度ステージっていうのは、簡単に言うと見た目の評価になりますので、例えて言いますと、 種なしブドウと種があるブドウがあるとしますが、それ見た外からは見た目だけでは種があるかどうかは分かりません
ね。そうですね、はい。
まあ、実際には開けてみて食べてみたいと分かりません、
うん。
でがんの評価は、まあ、CT などで、まあ、リンパ節が大きいか小さいかっていうのを確認して、まあ、大きければ転移があるんじゃないかっていうふうに評価するので、うん、実際には小さいものの中にもがんが入っているということがあるかもしれないっていうことですね、うん。
じゃあ実際そうやって開け切除してその細胞を見たときにもしかしたらある可能性もあるということなんですね。
そうですね、
うん。
なので、まあ、手術前はステージが早い、まあ、1とか2っていうふうに言われてたのに、うん、手術してみると実はもっと進んでましたっていうことを言われることはあるかもしれないということですね。
そうなんですね、はい。じゃあまずそうやって、評価をされてその治療をしていくわけなんですが、その、1、2、3、4とそれぞれの治療法を教えてください、
はい。まずステージ1と2に対する治療は基本的には手術になります。切除して、まあ、それを顕微鏡の検査をして、まあ、ステージ1、2であれば、まあ、いいということですね、
はい。
で当然、まあ、治療前の進行度と異なることもありますので、ステージ1、まあ、切除したものの評価でステージ1であれば手術だけで、まあ、ほぼ治癒します、
うん。
ステージ2の場合は再発予防として手術後に1年間の抗がん剤治療が進められています。でステージ3の場合ですが、ステージ3になると手術だけで、治る確率が低くなるため、まあ、抗がん剤がセットで治療されています。
じゃあ先生、1であればもうこの手術で治療はもう OK というか完治するというところでしょうか。
そうですね、まあ、ほぼ治ると思います。 98% ぐらいは一応統計上は治るというふうに言われています。
それ終わった後に通院とか何年ぐらい見るとかっていうのもそれもなくていいんでしょうか。
まあ、数パーセントは再発する人がいますので、まあ、5年間はまあ、よく5年生存率っていうんですけど、
はい、
5年間は再発してないかどうかの検査は必要になります、
うん、はい。で1ならそういうふうにして5年間再発しなければ OK だというところになります ね、
はい。
でステージ2は、まあ、その後の再発予防として抗がん剤治療が1年間は
そうですね、
進めていくというところですか、
はいはい。
そしてこれは別にこう他に転移があったりとかないとかって関係なくやってた方がいいということですか。
そうですね、まあ、これもガイドラインに決められていることなんですけど、まあ、統計上で、まあ、1年間やった方が再発する人が少ないっていうふうに言われてます、
はい。そして3の場合は手術とともに抗がん剤でのセットでの治療が進められているということですね。
そうですね、
はい。さてそうやってまあ治療をしていく上でさらにもっと上の方がございますね先生、
はい。ステージ4になるとまあ、なかなか治る確率は低くなります、
うん。
ステージ4の場合は抗がん剤治療が中心となっていきます、
はい。まあ、抗がん剤治療というと
抗がん剤治療というと、まあまあ、薬で治療するということですね、
うん。
まあ、手術はできないということなんですね。ステージ4っていうのは、まあ、他に転移があるっていう場合がそう言いますので手術で取れないのでもうあとは治療は抗がん剤治療ということになります、
うん。至るところに転移をしていてそれを全部切除していくもう手立てがないということですか。
そうですね。
なので手術ではなくて抗がん剤で治療していくという それが中心になっていくということですね。
はい、
はい。先生この方まで行って抗がん剤中心で、治療していっての生存率ってどれぐらいなんですか。
5年生存率は 10% から 20% ぐらいと言われてますね。
そうなんですね、うん。ということはもう本当に早いうちにやはり発見して治療していくっていうのがとても大切になっていくということですよね。
そういうことですね、はい。
はい。まあ今回はね手術治療を中心にお話をしていくということなんですが最近の治療の進歩についてお話しいただけますか。
はい。まず標準的な治療を先にお話ししますが標準的な胃がんの手術っていうのは、まあ、回復手術ですね。溝落ちからへそくらいまでを切開して回復して胃を切除する手術になります、
うん。
で標準手術っていうのは胃の周りにあるリンパ節も一緒に取ってきます、
はい。
で以前は、まあ、この方法しかありませんでした、
うん。
はい、で近年はまあ医療の技術や機械の進歩でさまざまな手術が行われるようになってきています。まあ、基本的に早期がんに、行う手術なんですが、
はい、
まあ、最も早い、早期がんの場合、内視鏡切除があります。内視鏡切除って言うと、まあ、要は胃カメラで切除するっていうことになりますね。
うん、どういうことは先生、胃カメラ、口から胃カメラを入れて、じゃあどこも切らないということですか？
そうですね、お腹に傷はないっていうことですね。
うん、じゃあそれは、まあ、かなりこうもちろんこう切らないので回復も早いですよね。
そうですね、
うん、はい、あの患者さんの負担も少ないということですね。
そうですね、
はい、他にはありますか？
はいはい、でこの場合はあのほとんど転移がないっていうふうに、まあ、データ上は言われているがん、本当に早期のがんに限る手術になります。
はい、
でそれから少し進行した場合は、まあ、例えばリンパ節の転移が 10% から 20% ぐらいは可能性がありますよっていうぐらいのがんがあります。その場合は胃カメラだけでやるとリンパ節の転移で再発することがありますので、その場合はやっぱり胃を手術し切除しないといけません。リンパ節も一緒ですね。はい、うんうん、ただ以前はこれも回復手術でしかできませんでしたが、傷を小さくする腹腔鏡の手術っていうのが今できています。
はい、腹腔鏡
腹腔鏡ですね。
腹腔鏡、はい、はい、難しいですね。
はい、でもあの最近ちょっとあのテレビとか新聞とかで時々話題にはなると思うんですけど、うん、は
い、聞いたことあります。
はい、はい、どういうものかっていうと、まあ1,2 センチの傷をお腹に、まあ、5,6 箇所ぐらい開けて、うん、1箇所からカメラを入れて、
はい、
お腹の中をカメラを見ながら手術するっていうやり方ですね。うん、
先生、このそのカメラもかなりじゃ小さいカメラになるんですね。
そうですね、まあ、あの直径1センチぐらいですね。
うん、すごいですね。その小さいカメラを中に入れて、そのカメラの映像をもとに、その5箇所ぐらいから開けてるところから管を入れて中で切るということですか？
そうですね、細長い道具があって、
はい、
先にあのハサミとかいろんな道具があるんですけど、それをいろいろあの利用して、
はい、
あの手術をしていきます。
先生、じゃあもうあれですね、このカメラというかその映像に映ったものを頼りに切っていくっていうこのテクニックっていうのはすごいですね。
そうですね、やっぱり、うん、あのいろんなトレーニングが必要になってきますね。
はい、
はい、
まあ、このメリットというのは、まあ、傷が小さい。
そうですね、
で術後の痛みが少なくて回復が早い。
そうです。
デメリットもありますか？
デメリットとしてはやっぱり大きく開けた方が、まあ手術としてはやりやすいので。
あ、確かにそうですね、うん、はい、
手術時間がちょっと長くなります。
うーん、なるほど。あ、手術、あ、そうですね、こう見ながらですからね、ゆっくり進んでいくという形ですか。それで時間が長くなるということなんですね。これはあのもう広くどこの病院でも使われている技術でしょうか、先生？
まあ、あの近年広がってきてはいるんですけど、うん、まだどこでもっていう手術ではないですね。やっぱりそれをトレーニングした先生がいるところじゃないとできない手術にはなります。
もちろん龍大病院では。
そうですね、龍大病院ではもう積極的にそれを進めてますので、はい、まあ、2008年からこれ始めてますので、あのだいぶあの経験も積んでるところです。
はい、さあ、この2つ の, あの手術の仕方は基本的には早期がんに対して行う手術ですよね。
そうですね。
じゃ進行がんに対してはどうなんでしょう？
なかなかそのしっかりした手術ができるかっていう問題が出てきますので、
はい、
進行がんに対してはまだあのやってるところは少ないと思います。
うん、
進行がんに対してやってる病院も、まあ、特に本土ではありますけど、あのまだ全国的には広まってないですね。うん、
じゃあ実際進行がんに胃がんに関しては手術はもう回復手術。
そうですね、
が主流になってきますか？
はい、
はい、う
ん、はい、特にまあステージ3までいくとやっぱり回復手術になりますね。
はい、でその回復手術もまた他にもこういろんな手術の仕方がありますか？
まあ、回復手術はもう標準手術になりますね。
うん、
あのそうなります。でただまあ最近の新しい話題としては、まあ、ロボット手術っていうのが出てきています。
ロボット手術。
そうですね、
なんかこうイメージが湧かないんですか、ロボットが切るんでしょうか
そういうイメージになりますよね、はい、勝手に機械が切っちゃうのかっていうイメージになりますけど、まだそこまでは言ってなくてですね、はい、今言ってるロボット手術っていうのは、まあ、手のように動く機械を人間が操作して手術、
うん、
まあ、道具を使うっていうことなんですけどね。で、まあ、リモコンみたいな感じで、まあ、私の世代でいうとうん、ガンダムってありますよね。
ガンダム、はい、ありますね。
あの、
はい、懐かしいです
それを、まあ、あの人間が操作して
ですね、
まあ、うん、手が動いたりみたいな、そんなロボットがありますけど、そういった、まあ、イメージですかね。
だからまだこのイメージで言うと、こう大きな動きはできるけれども、この繊細な細かい動きまでもうロボットができるようになっているんですか、先生。
そうですね、逆にロボットの方が繊細なんですね。
あ、人間は、まあ、手ぶれがあったりとかと、ね、いうことでしょうか。
そうですね。で、あのカメラも拡大してみますので、
うん、
でそのロボットの手は人間の指よりももっと細かい小さい手になってますので、細かい操作ができるっていうことですね。
じゃあミリ単位の本当に細かい、例えば血管のそばにあるところを切るとか、
そうですね、
そういう時にはやはりこのロボットの方が正確というか、はい、ということなんでしょうか。
非常にメリットがありますね。
これも龍大病院にもあるんですか。
龍大病院に今入ったんですけど、
はい、
まだあの胃がんの世界ではこれはまだあの龍大病院では使われてないです。あの泌尿器科の分野、まあ、前立腺とかですね、
はい、
そういったところは今使われてるんですが、まあ、胃がんの世界ではまだこれからっていうところです。
そうなんですね。まあ、さらに細かくて胃がんの手術にはちょっと、まあ、これから細かく調整が必要になってくるということなんでしょうかね。
そうですね、まあ、うん、あのやっぱりトレーニングも必要ですし、
うん、
あの最初にお話したように沖縄っていうのは胃がんが少ない病院な、あ、施設の、あの地域になりますので、なかなかあの、
あ、なるほど、そういった機会も少ないということですかね。
そうですね、
あの手術の
機会も少ないということですね。
なるほど、はい、わかりました。じゃあ、そうやってさらに、まあ、これは、3まで手術ができるところまでですかね、先生。
そうですね、
2ですか。
まだロボットの手術はまだ早期のがんだけだと思いますけどね、
うん、はい、はい、じゃあ先ほども、まあ、そう、手術ができるところまでは しっかりその手術をしていっての治療になるとおっしゃってましたけれども、
はい、
まあ、さらに進行した胃がん3から4という場合は抗がん剤治療が中心になってくるということですよね。
そうですね、うん、特にステージ4といったがんの場合はまあ手術できませんので、うん、抗がん剤治療が重要になってきます。
はい、
で抗がん剤治療は、まあ、大腸がんとか乳がんではかなり進歩してるんですけど、うん、胃がんではなかなか新しい薬が出てもあの効果がこう結果が出なかったりとか、うん、なかなか進歩してきませんでした。まあ、それがまあ最近になってようやくあの使える新薬が出てきてます。あの、まあ、ちょっと難しい言葉で言うと分子標的薬とか免疫治療といった、はい、まあ、新しい薬が出てきてますので、まあ、今後の進歩に期待してます。
はい、まあ、本当にあの本当に年を追うごとにもう医学の進歩って、まあ、お薬もそうですけれどもすごいものがありますよね、先生ね。
そうですね、
はい、じゃあまあこうやってとにかくまあ胃がんに、まあ、方まで行くとやはり先生先ほども言いましたように治ることがなかなか難しいという中で、
はい、
やはりもう早期発見早期治療っていうのがまずベースにないといけないわけですよね。
そうですね、まず治る段階で発見しないとやっぱり難しいですので、うん、まあ、早期発見のためには検診が必要になってきますね。進行がんになるっていうことは、まあ、症状が出てから検査するとやはり進行がんのことが多いですので、
うん、
症状がない段階で検診で見つけることが重要になってきます。
はい、ということでございます。まあ、先生最初の方でねガイドラインに沿って標準的な治療はどこでも同じように受けることができるとおっしゃってましたけれども、まあ、龍大病院でもね、胃がんの患者さんに対して、まあ、相談しながらいろいろ工夫して、治療を行っているということでございますので、
はい、
ぜひ、ご希望があれば相談に来てくださいということですね。
そうですね、はい、ぜひ相談に来てもらいたいと思います。
はい、本日は 第一外科の狩俣博之先生をお迎えして、胃がんについて特に手術治療を中心にお話を伺っていきました。先生、最後に何かありますか？
まあ、これまでまあお話ししたように、龍大病院では腹腔鏡の手術を積極的にやっているということと、まあ、抗がん剤治療も工夫して手術前に行ったりとか、成績を良くするために努力してますので、ぜひ相談に来てください。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
ただいまお届けした番組は再放送でした。